聖書の朗読をいたします。今日はマタイによる福音書第19章1節から12節です。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。大勢の群衆が従った。イエスはそこで人々の病気を癒された。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと言った。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうでだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は姦通の罪を犯すことになる。弟子たちは、夫婦の間柄そんなものなら妻を迎えない方がましですと言った。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのでなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。私はほぼ50年間説教者として改革教会で奉仕をいたしましたが、その間連続公開説教をだけをしてまいりました。伝道集会とかイースターあるいはクリスマス以外は聖書の数節を連続して順々に解き明かすという説教のやり方です。なぜそういうしたかと形の説教を見越ししたかと申しますと、私は不器用な人間でそれ以外にはできなかった。それが正解だと思っております。信仰教会でも毎月1回でありますが、連続で公開説教をさせていただいております。連続公開説教の利点はあるいは欠点はここで長々とお話しできません。ただ一つだけ申し上げますと、連続公開聖書公開は聖書を丹念に説明することができますし、またマタイならマタイ福音書、あるいはパウロの書簡ならば一つの書簡を全体として学ぶことができます。ですからこの利点の欠点でもなるわけでありまして、連続公開説教というのは毎週説教を聞いていただかないとバラバラにつながらない説教にとして聞かれてしまうのでありまして、連続公開説教というのは毎週毎週説教を聞いていただく。そうでないとその長所が生きてこないと いう説教でもあります。マタイはいくつかの材料を挙げて順に並べながら説教する、あるいは公開をする福音書記者だということがよくわかります。今回も18章、マタイによる福音書の18章からは、天国で小さい者とは誰か、そしてその小さき者に神様は特別な配慮をなさっておられる、このことでずっと一つ一つ話がつながっている記事を書き連ねております。最初は文字通り子供が登場いたしますけれども、それは一種の比喩として用いられたのでありまして、小さい子供が比喩しております、例えておりますものは、それは信仰の弱いもの、あるいは初心者、あるいは信仰の知識の足りないもの、そのようなものが小さきものと言われているのでありまして、決して教会の中の知識がいっぱいある指導者でもなく、あるいは学識者でもなく、普通のキリスト信徒がここで小さきものと呼ばれていることは明らかであります。その小さきものをキリストはつまずかせることなく、一人も滅びないで天の国に入れられることを望んでおられるという一連の記事が、ここにずっとマタイは続けて記していると、このように思います。先月私たちが学びましたのは、マタイの福音書第18章21節でありましたけれども、そこにはペトロが登場いたします。で、彼はこのように言ったのだと私は申し上げました。教会が院との間でやはり悲しいことにつまずきが生じることがある。それは兄弟が兄弟に対して罪を犯すという場合です。そういう場合どうしたらいいのか、キリストはその時こそ教会は会期あるいは訓練というものを用いて、そのような罪を小さい目のうちに摘み取らなければならないという教えを語っておられます、おられました。しかしペトロはここで登場いたしまして、彼は言ったのではないかと思います。そのような訓練とか教会裁判とか、そんなけばかしいやり方ではなくて、許し合いで解決すればいいじゃないですか。結局小さき者同士が互いに傷つけ合い、あるいは争うような場合があったとしても許し合えばいいじゃないですか。これはペトロの答えであったと思います。しかしまだ彼は言います。しかしそれは建前であって、現実には罪の許しのは一度や二度はできるかもしれないけれども、何回もできるものではない。ですからペトロはキリスト者同士が、あるいはキリストの弟子同士が傷つけ合っている場合どうしようもないじゃないか、このように言ったのだと思います。ところがキリストはここで、そこで一万タラントン負債を持つ者が王様から許された例え話を用いて、その者が友人100デナリオン貸しておりますものを決して許さないで投獄してしまった、獄に入れてしまったという例え話をキリストはお語りになりました。 その例え話の中でキリストがおっしゃろうとしたことはたった一つ、ペトロが言ったことです。小さき者同士が互いに傷つけ合うということが起こるだろう。そしてそのことは実際現実に起こるけれども、その時にこそ小さき者がどれほど神様から大きな許しをいただいているのかという、そのことに気がついて、そして互いに許し合う以外にはないのだと。現実はどうだこうだというのではなくて、キリストが比喩で明らかにされていることは、その私たちが非現実的だと思うやり方こそキリストを信じる者たちにとって今もこれからも解決であり得る。先ほどの司会者のお祈りの中にも言いましたけれども、現実はとても悲しいことがいっぱい、悲惨なことがこの世の中で起きております。21世紀になっても人間は全然向上しない動物だなと、このように思うようなことばかりです。そのような時に教会はどうするか。教会は現実を見て、そしていろんな事細かな手立てをし、そして時にはですね、人間的な知恵を巧妙に用いて解決すべきだと、こういうふうに思われるかもわかりませんけれど、でもキリストならば私の言うことが正しい、これ以外にはないのだと。現実はそうであったとしても、しかし私の言うことが結局は解決する方法なんだと。クリスチャンはそのことをよく知っておりますから、現実にはキリスト者が考え、あるいは主張しておりますことは非現実的であったといたしましても、それが不可能だと思われていたいましても、だからこそ一生懸命主の御名によって祈ることができるし、またしなければならないし、神様は必ず祈りを聞いていてくださると信じているわけです。私は祈りというものはクリスチャンの単なる慰めではないと思います。それは最後の最後の、そして最も効果的な武器であり得る。これが祈りだと思います。キリスト者が非現実的だと思うことが成就できるように、今もこれからも祈ることがキリスト者の義務だと私はこう思っております。さて、今日は19章の1節から2節についてでありますけれども、この箇所を18章と切り離して新しい主題のもとに学ぶことも可能だと思います。今日も先ほど申しましたように、マタイ福音書を連続して学んでまいりますと、一つ一つの話にはつながりがある、このようにもしました。その観点でこの箇所を見ますと、やはり小さきものをつまずかせることがないように、キリストは誰一人漏れることなく天の国に入れようと願っておられて、このように語っておられたのではないか、こういう観点も持ち得るのではないかと、連続公開説教をしておりますものには考えるに至りました。ではどういう点でキリストは小さいもの、信仰の弱いもの、初心者、いつまでたっても初心者と言われるような弱い、信仰の弱いキリストの弟子もいると思いますけれども、そのキリストの弟子たちについてどうキリストはおっしゃろうとして、この箇所を私たちに学ばせておられるのか。ここで書かれてあることは、前後関係から切り離して一つのまとまった話だとして、離婚について書いてある。こういうふうに考えられる方がいると思います。 そしてここからですね、キリストは離婚を罪とされたんだと、このように主張しまして、そしてそれに解説する方もおられます。そしてそういう話を聞きますと、つまずき心を傷つく方も当然出てくると思います。でもキリストはそういうことじゃなくて、かえって信仰の弱いもの、小さきものを倒さないように、この箇所でこのように教えておられると読み取ることはできないのかと、私はそう思うのです。結論的に申しますと、離婚の問題などこの一箇所から是非を問うことなんてとてもできないと思います。もっともっと多くのキリストの御言葉を引用し、あるいは推論し、そこから結論というものが出てくるんだと思います。例えばここに記されております一つのこと、キリストは男と女の創造を根拠にして語っておられることがあります。ある方はこれは離婚じゃなくて、ここは結婚の聖なること、あるいは結婚が神的な制度であるということを教えていると。確かにそうかもしれません。創世記第一章二章に基づく創造論と言われておりますものが、ここにキリストが教えておられることは間違いありません。そしてここに記されております男と女の創造の記事は、創造論というふうに一口で申しましたけれども、実はここからいろんなことを引き出せる大切な箇所です。私はもう皆さんの中ではお名前なんてもうほとんどご存じのない方ばかりだと思うんですけども、山中義友という信仰教会の長老から哲学を教えていただきました。で、その山中長老から教えていただいた一つの大事なことの中に、創造論の重要さということがありました。創造論というもの、キリストの、ごめんなさい、聖書の創造について学べば学ぶほど、私たちはとても大切なことを学ぶことができるんだと。例えばですね、男と女に創造された最初の夫婦というのは、つまりアダムとエバというのは、これは非常に小さな単位だけれども、単なる夫婦の関係だけじゃなくって国家でもあると。ですからキリスト者が国家というものを考えていく場合に、アダムとエバの創造ということは、それは多くのことを引き出せる大切な箇所なんだと。これから話をしていきますと、また一つの1時間も2時間もかけて講義をしなければならないような課題なんですけれども、そのように天と地が作られたこと、そしてそこで最初の人類の父祖が創造されたこと、それは大変重要な問題であります。キリストもこの箇所を取り上げておられます。そしてそこから重要なことを教えられたんだと思います。それは男と女の関係、それは単なる夫婦の関係だけなくって、あらゆる人間関係の基礎、そしてその基礎が罪によっていかに腐敗させられ、破壊させられたか、その破壊の一つというものが何なのか、離縁あるいは離婚だということになってきませんでしょうか。神様がこの世界を作り、そこに父祖をアダムとエバを創造された ときに、そのアダムとエバの関係はどういう関係であったのか。キリストはここでも引用されておりますように、父母を離れてその夫と妻は一体となる。一つの二つの人間じゃなくって、まさしく一つのものになるだと。けれどもその関係がアダムの、そしてエバの罪によって破壊され、腐敗させられたのはまた事実であります。当時ローマ社会でありました。ローマ帝国の社会と申しますのは非常に過酷なと申しましょうか、厳しい家父長制でありました。家父長なんていう古臭い言葉はもう通用しなくなりましたけども、要するに一家の長である男性が一家の家族に対して、それこそ生殺与奪の権、生かすも殺すもその権利はあるという、そういう恐ろしい家父長制度ですね。ですから子供が親の言うことを聞かない、放蕩息子だとなれば、ただ家を追い出すだけなくって彼を殺してしまうことも家父長には許される、こういう制度ですね。それは妻に対しても同様の強い権限を家父長は持っておりました。例えば妻の財産、それを一切夫が処分することができるという権利でありました。ユダヤ社会ではこんな厳しいことはなかったんですね。妻もある程度、例えば結婚の時の持参金、それはずっと持つことができました。けれどもローマ社会では家父長があらゆる財産を処分することができ、妻の所有権も処分することができる。となれば離婚するということはですね、当然夫の権利であります。そして離婚された妻というのはそれこそ悲惨な状況に追い込まれてしまいます。古代世界では大なり小なりこの傾向がありました。ユダヤ人社会でもやはりそうだったんですけど、ローマ社会というのはもっと法的に厳しかったんです。現実にはそうでなかった面もいくつかあるんですが、建前としてはそうです。そういう中でキリストの身の周りには妻ですね、小さい国家の、小さい社会単位の、そして夫と妻の間で妻が非常に虐げられ、あるいは苦しめられ、そのような状態にあったという現実があるわけです。そういう現実の中でキリストはここで語っておられるということを私たちは見ていかなければならないのだと思います。ファリサイ派あるいは律法学者がここで問題を定義しておりますけれども、彼らはですね、なんでこんな問題を持ち出してきたのか。これは旧約聖書の中に規定されていることであります。ここに書かれてありますことは、それは旧約聖書の中に示されていることなのですけれども、これを持ち出してですね、書かれている内容は、夫が妻を離縁することは許されるか許されないかという問題でありました。そしてこういう問題を持ち出してきて、キリストの言っていることが矛盾しているじゃないか。一方ではキリストは創造ということを持ち出してきてですね、創造論を持ち出してきて、夫と妻は一体である、全く一つであると言いながら言っているけれども、聖書には離縁を許しているじゃないか、 キリストの言っていることは、それは単なる理想論ではないか。このように言ってきたわけですね。しかしキリストは、ではそのモーセはですね、なぜこんなことを言ったのか。ただ離縁をの是非ということを教えるために、ここでこのようなことを語ったのではないと。確かに離縁状を渡す、つまり離婚ということが、それはキリストがあたかも認めているかのような言葉なのですけれども、キリストの真意というのは、それは深く心を築けられる者がいる、それは教会というような制度ですね、の中でも、つまり兄弟姉妹と言われております中でも、そして国家という中でも、そして家族という中でも起きている、それは現実なんですね。そしてそういうものに対して神様はこういう言葉をモーセを通して語られたのはなぜなのか。当時のユダヤ人社会、そしてローマ人社会、そしてそれは大なり小なり創造されたこの世界の中で、罪に汚染された中にいる限り、私たちは弱いものが常に存在する、常に苦しめられる、あるいは悩まされる、そういう現実がある。キリストはそれを見て取られて、だからこそモーセを通して神様はあるもの、弱さの中にある者たちを解放するために、このような律法の中で御言葉を、掟を定められたのだと、このようにキリストはおっしゃっておられる。こういうふうに読み取ることができるんだと思います。一体何を言おうとしているのかと申し上げますと、私はですね、キリストというお方は、それはいつもまた現実というものを見ておられる。確かに キリストがおっしゃっておられる原則は、それは貫き通すべきなんですけども、そこでいつもですね、現実の問題が起きてくる。だからこそ訓練とか、あるいは回帰とか、そういうものをキリストはやはりおっしゃったのだと思います。ここではまるで離婚を認めているような、あるいはそれを是認しているかのようなことだけが言われているんですけれども、その真実は、キリストは一人も弱い者が倒されることなく、そのためにはモーセの口を通して、あえて神様が厳しい過酷な状態からある人々を解放するために御言葉を提示される、そのようないわば柔軟性をもキリストは聖書に対して持ち合わせておられる。それは弟子たちにも言えるわけですね。弟子たちに言った言葉は、これをまた解釈しなければなりませんけれども、結論だけもしますと、結婚するのもしないのも自由だと。こんなことはですね、当時語ってはならない言葉でした。結婚しない自由があるなんていうことはですね、それは、まあ、本当はありえないことなんですけども、キリストはそのことをですね、あえて弟子たちにおっしゃっておられるわけですね。結婚する者もいるし、しない者もいる。それはそれぞれが定められた通りの道を行けばいいことである。このようなですね、柔軟性というものをキリストは私たちに語っておられる箇所がこの箇所であると読み取れば、私たちはキリストという方がどういうお方なのか分かってくると思います。 何でもですね、通り一遍で原則だけが貫ければいい、その通りなんですね。原則を貫き通さなければ何も問題解決しません。解決しないからこそ私たちは祈り続けなければならないと同時に、また私たちはそういう現実に縛られてどうにもならないからもうそれで諦めるということじゃなくって、むしろ神様は私に対して時には自由を、時には柔軟に判断することも許していてくださる。大変私は危険なことを言ったのかも分かりませんけれども、弱い者たちがその閉じ込められた状態から解放するためにキリストは必ず道を開いていてくださるお方である。そのように聖書をあるいは神の掟を読むことも許していてくださる。しかし私たちはこうでなければならない、ああではなければならないというふうに自らを縛りつけている場合があると思いますけれども、その時に私たちは聖書の言葉というのをもう一度読み直して、ああなるほどそうなのかと、神様は私にもっと柔軟な考え方を許し、もっと自由に生きることを願っておられる。それはもう放埓な自由、好き勝手な生き方ではありません。むしろ神様は私たちの魂を配慮し、あるいは私たちは安心にいることができるように、平安で あることができるように一番いい方法を考え出しなさいと。これは教会の指導者に言えることでありますし、また教会の中でですね、上に立つ者にも言えることだと思います。こうでなければならない、これこそが唯一の解決策だというふうに決めつけないで、他にもいろんな考え方がある、しかもそれは神様の御心に一致する、そういうことがいっぱいあるんだと、そのように思いながら、あるいは聖書考えながら聖書をもう一度見直していく。そうするとですね、今までとても思いがけなかったようなことが開けてくる。最初申しました創造論、これを学ぶというときにですね、私はそういう視野がいつも開けたことがありました。例えばその山中先生が書かれた聖書における労働の意義という本を、もう古くなりました、古い本として扱われておりますかけれども、もう一度読み直していただきたいと思うんです。その時にですね、自分の仕事、会社に行ってコツコツ働いておりますその仕事が一体どういう意味があるのか、今までとてもですね思いがけなかったことが開けてくるという経験をなさるかもしれません。私はそういう期待をして、あの本を皆さんに読んでもらいたいと思うことがしばしばあります。お祈りします。天の地なる神様、キリストは弟子たちの中で弱い者たち、そのために苦しみ悩み、時には信仰から離れようとしております者たちのために常に心を配っていてくださいます。どのような状態にありますもの、社会的な制度にあるいは法律に縛られて身動きができなくなっておりますもの、あるいは制度や仕組みに縛られておりますもの、そのような者たちが解放されることを願っておられます。しかもそれは人間的な知恵ではなくて、神様ご自身の知恵で解決するように求めておられます。時にはそれはまるで空想のような、ありえないような解決策も示されておりますけれども、しかし私たちはそれに多くの場合目が開けておりません。でもキリストは自由に、そして私たちの心が広くなるように、あるいは平安を 売るように道を備えていてくださっております。神様の示す道は広く、そして幅広いものであります。聖書の言葉はそのように読み取ることができます。しばしば私たちは狭い了見の狭い読み方しかしないことを反省いたします。どうぞ寄贈者がこれから信仰生活、教会生活をする中で、もっともっと視野が広く、そして心が温まるようなやり方で、しかもそれが神様の御心に一致して理解することができるように、どうぞお導きくださるようにお願いいたします。そのような聖書の読み方を私たちに示し教えてくださいますようにお願いいたします。キリストの名前としてお祈りいたします。アーメン。